入眠夜話。地球の温暖化が進む現代、世界的に CO2、 つまり温室効果ガスの排出量削減が叫ばれています。そんな中、ガソリンなどの化石燃料を使い CO2 を排出しながら走行する従来の自動車にも変革が迫られています。環境先進国と言われているヨーロッパだけでなく、今や世界最大の自動車市場となった中国でも、2035年をめどにガソリン車の新車販売をゼロにするとしていますから、世界中の各自動車メーカーはもとより、これまで自動車の製造をしてこなかった電機メーカーなども、自動車市場に参入する姿勢を見せています。そして従来の自動車に取って代わろうとしているのが環境対応車と呼ばれるハイブリッド車や電気自動車です。しかし現在のガソリン車やディーゼル車をとにかく環境対応車に置き換えれば問題は解決とはなかなかいかないようです。特にこの日本では、というわけで今宵の夜話は、エコな自動車と電力。まずは環境対応車の種類について基本的なところをおさらいしておきましょう。 EV、HV、PHV といった略語を耳にしたことがあると思います。EV はエレクトリックビークル、つまり電気自動車のことです。そして HV がハイブリッドビークル、PHV がプラグインハイブリッドビークルの略称です。EV、つまり電気自動車は充電池に外部から充電し、その電力を使ってモーターで走る自動車です。ですから走行中の CO2 の排出は基本的にゼロですが、バッテリー切れを起こすと当然ですが止まってしまいますから、その前に充電する必要があります。現状では充電スタンドが日本中どこにでもあるというわけではありませんし、急速充電スタンドでもある程度の量を充電するとなると数十分ほどかかってしまいますから、遠出が不安だという声が当初からありました。これを解決したのが HV、 ハイブリッド車です。これはガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせた自動車で、現在の日本では一番普及しているタイプです。そしてハイブリッド車は基本的に内部で燃料を使って発電、充電をするのですが、これに外部からの充電機能を加えたものが PHV、プラグインハイブリッド車ということになります。ガソリンエンジンと電気モーターがどのように使われるかによって ハイブリッド車は大体3つに分けられます。すなわち、パラレル方式とシリーズ方式、そしてシリーズパラレル方式です。パラレル方式は基本的にガソリンエンジン主体で走行します。電気モーターは走り始めやゆっくり走るときなど、エンジンが苦手とするときに、あくまでエンジンの補助として働きます。逆にシリーズ方式は基本的に電気モーターで走行します。ガソリンとエンジンは内部のバッテリー充電のために使われています。そしてその中間になるのがシリーズパラレル方式。走り始めなどは電気モーター。通常走行はガソリンエンジン。高速走行などパワーが必要なときはその両方を使います。さらに、こういったハイブリッド走行の技術を従来のガソリン車に反映させたマイルドハイブリッドと呼ばれるタイプも登場しています。従来のガソリン車にも電気モーターとバッテリーは搭載されていました。例えばエンジンをかけるときにキュルキュルキュルっと鳴るのは電気モーターです。このモーターを改造し、言うなればアシスト付き自転車のようにガソリンエンジンをサポートする役目を担わせ、燃費を向上させたのがこのタイプ。マイルドハイブリッド技術は比較的安く燃費の向上が実現できることから、低価格車や軽自動車などにも搭載されています。なお、このマイルドハイブリッドに対し、高電圧を使った従来からのハイブリッドシステムはストロングハイブリッドとも呼ばれています。こういった環境対応車は基本的にどこかで電力を使い走る自動車で、その動力源の電気を得るための方法に違いがあるわけですが、自動車の内部で発電する際、ガソリンなどの化石燃料を使わないのが FCV です。FCV はフューエルセルビークル、つまり燃料電池車です。現在、トヨタが販売している燃料電池車、ミライでは水素を使っています。自動車内に水素のタンクがあり、この水素と空気中の酸素を反応させることで発電。これでモーターを回し走行します。つまり、エンジンは積んでいませんから、音も静かです。電気自動車は充電時間の問題がありますが、こちらは水素を注入するのにそれほど時間がかからないという利点があります。ただやはり水素ステーションが近所にあるかどうかが重要になりますが、さて、日本も世界に遅れまいと、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすると宣言しています。いわゆる2050年カーボンニュートラルと呼ばれているものです。カーボンニュートラルとは、簡単に言えば、石油などを使うことで排出される温室効果ガスと、それを吸収する植物などの活動のバランスを取り、 実質的にプラマイゼロにするということです。そのためにも国は各メーカーにガソリン車の削減、電気自動車の普及を促していますが、日本には日本の事情があります。そう、電力供給です。ヨーロッパの先進国、例えばフランスは、温室効果ガスを出さない、太陽光発電などの再生可能エネルギーや原子力発電などが電力全体の 89% を占めています。ドイツでも 47% です。一方の日本は原発の事故とそれへの不信もあって、2021年時点で石油や石炭、ガスなどを使った火力発電が全体の 72.9% と7割以上を占めています。となると、地球規模で見た場合、日本で電力を使うよりもフランスで使った方が排出される温室効果ガスが少ないことになりますし、つまりカーボンニュートラル達成のためには、そもそも自動車の生産もそちらでした方が良いということになってしまいます。さらに電気自動車は当然ですが電気を使って走ります。災害などの停電時、電気自動車1台に蓄えられた電力だけで一般家庭の電力をある程度賄えるといったコマーシャルを目にすることも多いと思います。日産のリーフ1台で家庭の消費量4日分だそうです。電気自動車の肝ともいえるこの大容量の充電池を生産する際には、実は検査のため一度充電してさらに放電することがどうしても必要なのだそうです。その結果、例えば年間50万台分の電池を生産する工場では、毎日一般家庭5000件分の電力を消費することになると言います。つまり少なくとも生産時にはガソリン車よりも電気自動車の方がより多くの電力を消費するということになります。もちろん電気自動車はその後も電力を消費します。日本国内で2020年に販売された自動車はおおよそ460万台ですが、仮にこれをすべて電気自動車にしたらどうなるでしょう。夏の電力需要期にもその消費を賄うためには、単純に日本全体の発電量を 15% ほど増やさなければなりません。それは原子力発電所なら10基、火力発電所なら20基も必要な規模です。現在の日本では原子力発電所を新設することは難しいでしょうから、太陽光発電など再生可能エネルギーに期待したいところですが、現実的には火力発電を増やさざるを得なくなるでしょう。というわけで、全体で見た場合、完全に電力だけで走行する EV、つまり電気自動車は、必ずしも環境に良いと簡単には言い切れない現状があります。自動車産業は裾野が広く、巨大産業ですから、 その主な生産国である EU、中国、そして日本、それぞれの事情や思惑も絡み、なかなか一筋縄ではいかないようです。原子力発電所が多く稼働するフランスや、そこから電力を買うドイツ。水資源に恵まれ、水力発電で多くを賄うノルウェーやカナダ、ブラジル。そして原子力、水力などあらゆる発電所の建設を急ピッチで進める中国。それぞれの国に適したカーボンニュートラルの実現方法があるのでしょう。持てる資源の少ない日本が取れる選択肢は限られるかもしれませんが、どんなタイプの環境対応者を選択するかも含め、表向きではなく実際に温暖化ガスの排出が最も抑えられる方法を選ぶことが大切だと言えるでしょう。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。